フィーリング・ザ・ポッドキャスト。今日はソニックマニアサマーソニック会ということで、先日行われた日本最大のロックフェスティバルの一つ、サマーソニックとソニックマニアについて話をしていきたいと思っているんですが、2名のゲストの方に来てもらっています。1人は44回、45回のエピソードにもフジロック参加者として出てもらった小沢くん。それからもう1人が音楽好き、フェス好き、ドラマーのスゴークにも参加してもらってます。
はい、ありがとうございます。普段はツーバスドラマー、スゴーです。
と軽く自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。じゃあ小沢君からお願いします。
はい、よろしくお願いします。フジロック会にも出させていただいて、今回、そこでですね、ヌジャベス出るよみたいな話が出て、お、これはと思ってですね、ソニックマニアに急遽参戦してきました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一人、須郷君、自己紹介お願いしてもいいでしょうか。
はい、スゴーです。クーラーシェイカーのために行ってきました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ、リスナーの皆さん、大体ご存知かなと思っているんですが、一応軽くご紹介しておくと、今年は8月の19日の金曜日の夜にソニックマニアで、8月20日、21日の土日に、千葉の幕張と大阪の舞洲で、まあ、国内外のアーティストを呼んで、音楽フェスティバルが行われましたということですね。で、実は2020年はオリンピックの開催に伴って、それから2021年、去年はコロナの影響で行われなかったので、2019年以来の3年ぶりの開催だったっていうことですね。2019年は20周年を記念して、あとはもう2020年に行われないってことが決まってたので、3日間で行われたっていうことだったんですが、今年はソニックマニアも行われたので、金土日3日間っていうんですかね、っていう形で行われましたという感じです。2人はこれまで何回かは参加したことっていうのはある感じですかね。
そうですね。ちょくちょくソニックマニアもサマソニも何回か行きましたね。
何回か連続して一緒に行ってた時もね、あったよね。
そうですね。
うん。
一緒になんかレッチリ見たりしましたね。
そうだよね。
レッチリの時いましたね、俺も。
あ、行ってた。
お。
じゃあ、
はい。いつぐらいからですかね。結構ポロポロ参加していて、最近の記憶ですと、ヘッドライナーがフーファイターズ。で、その前はスティービー・ワンダーとかを見ていて、あと、メタリカの時も行きましたね。
メタリカも何回か出ているか
メタリカ2回ぐらい出ている時、2回とも見
な。
ましたね。
なるほど、なるほど。僕は飛び飛びで10回か11回行ってるかなっていう、
出
今
る
年は、
ね。
4年ぶりのサマーソニックっていう感じで行ってきました。
4年前は何を？
4年前はね、ベックを見てきたのかな。
おー。
確かこの年は、金曜日と日曜日に行った。あ、そう、チャンス・ザ・ラッパーとか、ジョルジア・スミスも見たっけ？
僕一回大阪住んでた時に大阪で行きましたね。
おお、なんか
おー、
大
なる
阪
ほど。
近いらしいですね。
あ、そうそう。大阪のサマソニね、かなりいいっすよ。
ああ、いいって噂で。
近いし、やっぱり人少ないんですね、東京に比べて。だから、かなり、ゆったり見れた記憶がありますね。で、あと、会場も結構コンパクトだから、会場移るのに、長々歩いたりとかしなくて、パッパパッパ比較的いろんな会場回れる。
なんか
確か
もう、い
2017年だったかな。
や、なんか実は、土曜日、大阪に行きそうだったんですよ。
ほう。
サマソニね。
今年の。
そう、今年の。なんで、職場の人が大阪チケット取ってたのにコロナになっちゃって、行くって言われて、あ、行くって言ったんですよ。なんかステージが近いって言われて、これ絶対行った方がいいじゃんと思ったら、片道の新幹線だけですぐトーンダウンしやめましたね。
その土曜日大阪で日曜日東京だったらいいんじゃないです
い
か。
やー、2回クーラーシェイカー見ちゃう。
クーラーシェイカー2回。
どんだけ好きなんだよ、みたいな。ちょっとね、気になりましたけどね。もう今
お
回
か
は
わ
もう
り
死
で
ぬほ
ね。
どクーラーシェイカーが見たかったから、もう今しかないっていう気持ちで行ったんでね。ちょっと両方行ってもいいかな。行かなかったですけどね。っていう、そんな気持ちで、ちょっとそれぐらい今日好きってこと言っておきますね。
了解です。
そういう楽しみ方してる人いるんですかね。なんかすげえもう、こいつがもうめちゃくちゃ好きだから、もう何回でも死ぬまで見てもいいっていう人がいた
なん
とき
か、
に、
まあでもジャパン
ネ
ツ
タ
アー
で
みた
ね。
いなのやるときに、各地をね、巡ってる人とかいるよね。東京行って、大阪行って、福岡行ってみたいな、名古屋行っ
い
てみ
ま
たい
すよね。
な。ねえ、だ
そう、だ
からそうい
から、
うのに近いのかな。
そのテンションでバンドと一緒に日本回れる人は東京、大阪ぐらい土日で行っちゃうのかもしれないですね。
軸のバンドがいて、あと、 それ以外のところで重なってるのを裏番組を見られてラッキーみたいな。
裏番組
鳥前とか、ね、鳥はこれを見るんだけどみたいな。
はいはいはいはいはい。ちょっとお目当ての以外はちょっとずらすっていう。
まあまあ、そんなマニアックなね、楽しみ方もやろうと思えばできるっていうね、はい、サマーソニックと。
はい、うん、
ね、うん。今回のサマーソニックは、今までとの違いっていう意味で言うと、なんか人がめちゃくちゃ多かったなっていう印象があったけど、どうだろうね。
ソニマニは同じぐらいでしたね。毎年、例年と同じか、むしろ空いてたぐらいな印象でした。
うん、そうなんだね、
うん。
うん。そっか。まあ、サマーソニックは、の土曜日に関して言うと、どうだろうな、フジロックがすごく空いてたからっていうのと比べちゃってっていうのもあるかもしれないけど、
うんうん、
かなり人がいて、しかもまあ見たいのがあったから午前中から行ったんだけど、
うんうん、
もう午前中からすごく人がいっぱいいて、うんうん、チケット効果の列も長かったし、うん、今までだと午前中はね結構空いてるなっていう感じで、だんだん夕方ぐらいから人が増えてっていう、そんなような記憶があるけどね、4年前とかもっと前とかに関して言うとね、今年は
毎年めっちゃ多くないかい？
午前中から多いっていうのは結構自分にとっては、
なんかだいたい見たいところに行くとすげえ混んでて、うん、サマソニ本当やだなって毎年思う。
じゃあまあ いろんな年に何回も、まあ、ソニックマニア、サマソニに出てきて、なんか思い出の回とかってあったりする？二人は。小沢は何かあるかな？
思い出の回、そうっすね。でもやっぱり、僕、レッチリ生で見たの2011年。多分あれが初なんですよね。あのサマソニが初だったんで。
うん、
やっぱり、あのレッチリの衝撃は結構でかかったかな。あの時だから多分、ヨーちゃんと一緒に行ったんですよね。
う
ん、
そうだね。ストローク、ストレッチリ。これ、2日とも一緒に行ったね。
うんうん。
うんうん。
っていうのが、まあ、かなり印象残ってますね。思い出残ってますね。
うん。その時が初サマソニ。
そうだ。初っすね、多分。
そうか。で、やっぱ、最初のサマソニで、レッチリを見て、すげえってなったと。
うん、すげえってなりましたね、うん、あれね。
まさくんはなんか、すごかった年、すごかったバンドとかって、あったりする、
はい、今、ちゃんと調べました。2006年サマソニック。
うん。
この時がメタリカの日でしたね。メタルマスターのリリース20周年記念の回で、
うん。うん、
一番最初に記念すべきこの年に、メタルマスターを全部再現するって言って、た瞬間の会場の脇がすごかったメタリカ見たかったし、あの時のやつを全部再現するんだっていうのがちょっとめちゃくちゃ興奮して、
うん、
で実際にすごいいいライブだったっていうのが記憶に残りますね、うん、
なるほど。俺はね2002年2003年がすごかったな。2002年はガンズが出てて最前列で見たんだけど、もう全然出てこないんだよね。1時間ぐらい待ってやっと出てきて
さすがガンズ&ロです。
アクセルだけの時だったけど、はい、音響トラブルがあったみたいだけど、特にそれね、はいはい、会場には知らされてなくて、
はいはいはい、
本当に来てんのかよみたいな、うんうん、そんな感じだったよ。
あの暑い中でね待たされる感じ最悪だよね、うん、
あと2003年のレディオヘッドは、
レディオヘッドか、
これ結構伝説になっているけど、演奏ひとしきりやって、
うん、
でピタッと止まって止まったと思ったら、クリープやったんだよね。
おぉ。
うん。
いや、その時もずーっとやってなくて、何年も。
そうだよね。
で、いきなりクリープやったから。
おぉ、
うん。
みんなびっくり。名曲クリープっていう。
衝撃の。
すごいね。
レディオヘッドクリープ、
うん。
いやー、めちゃくちゃ感動した。会場もめちゃくちゃ沸いてたし、ネット上も祭りになってたよ。
うん、あ、はいはい。クリープついにやったみたいな。
そう。まあ、そんな感じでね、すごい回っていうのは。過去に何回もあったけれども、
うんうん、
今年の、まあ、サマーソニックも良かったねっていうことで、そんな話をまたしていきたいんだけど、ちなみにこれ今回ご飯とかはどういう風に、う
ん、僕はソニックマニアだったんで、
うん、
夜食を食べましたけど、うん、なんか、うん、結構エスニックな結構こだわりのお店がなんかいっぱい出てた感じがあって、
うんうん、
で僕が食べたのも美味しかったですね。
おう、なるほど。
タイ料理のなんか豚丼みたいなの食べたんですけど、
うん、
すごい美味しかったです、うん。例年に比べていつもより美味しく食べられた印象があります。
まさくんはなんか屋台で食べたりしたの？
はい。今年の日曜日に行った人はきっと共感してくださるのはですね、
うん、
ビール売り切れすぎ。
え、あ、そうなの？
意味がわかんなかった。もう途中からビールで売り切れてるっていうのがめちゃくちゃ売り切れてるんですよ。 並んでビールがありませんっていう、あの、すごい回でした。うん、
で、
しょうがないからオフィシャルバーに行くっていう。う
ん、あ、
オフィシャルバーはあったんだ。
あった。あって、本当は屋台に課金したかったのに、
うん、
もう、軒並み売り切れ。だそういう意味では、ヨウ君が言ってるのは正しくて、お客さんがすごい来ちゃって、
うん、
コロナでみんな来ないのかと思ったら、すごい来てビール売れまくっちゃったっていうことかもしれない。
なるほど。お客さんがいたっていうのは、まあ、少しコロナが、まあ、去年とかに比べると落ち着いてきてるっていうのと、あとは、まあ、ずっとライブに行けなかった、海外アーティスト来てなくて、ライブに、ね、見に行けなかった人が、海外、うん、もちろん国内のアーティストもそうだけど、行ったっていう、特に高校生とか大学生とか、うん、まあ、高校生ビール飲まないだろうけど。
いや、だから、ね、格安とかあるじゃん。買ってきてよって思った。本当に売り切れてる。夕方から。おかしいでしょ。
もう補充されないんだ。
そうそう、だからクーラーシェイカー終わった後に、もうめちゃくちゃ飲みたくて、うん、やったーって言って並んでビール行けですっていうのを2回やったの。書いといてよっていう。っていうのがあったから、うん、結構今年のサマソニーのビールの売ってなさがちょっとびっくりしたっていうの、う
ん、なるほど。
これもうサマソニーあるあるだと思って今年のやつとして聞いてください。うん、本当になかった。
そっか。俺は、ご飯は、実はちょっと屋台で一回も食べることができなくて、あの、行列がすごかったから、並ばずに、メッセの廊下のところにあるレストラン、あそこに入って食べちゃった。
すげえ、
ね、めちゃくちゃ空いてて
最近新しくなったやつだよね。
あ、どうな、昔からあるけどな、マウンテンステージのところの。そこはちょっと初めて入ったよ。
ね、うん、一回、うん、ありがとう、貴重な、お言葉だけれども、普通はそこに行かない。
まあ、だから空いてたんだろうけどね。
まあね。ちょっと風情がなさすぎて、ちょっと行かないじゃない、
うん。
そう。すごい
っ
すね。
ちょっと、すごい混んでて。
うん、慣れた。
混んでるもんだよ。何言ってんだよ。初心者。
もうあれじゃないですか。もうちょっと、おじさんになって並べなくなってきたんじゃないですか。
おい、それ最悪だろ
う。そうなんだろうね、きっとね。
ダメだろう。
ペースな。今年テーブルもいっぱいあってね、快適そうだったけどね、屋台で食べてもね。
全然、なんか席座れないことはなかった。
まあ。残念ながら、ちょっとレストランに吸い込まれてしまいましたっていう。
新しい。
振った割に話振った割にそれはひどいね。何かと思った
いや、これもう、オチに使おうと思ってたんじゃないですか。
完全そうだよね。なんか俺らすごい打診されたから。
打診ね。
なんだ
普通のフェスを楽しんでたけど。
そう。なんか普通のおじさんが行ってみて混んでるからフードコート行ったわみたいな、あっていう話を。10回ぐらい行きましたねって人が言うっていう話
よね。すごいですね。上級者になるとあそこに行き着くんですか。
いやいや、
そうなのかもしれない。
普通にフェスって課金しなさいっていう話だから。斬新だったわ。はい、
まあちょっと、やった、ね。
今日一番序盤で盛り上がってんの、ロック関係ない話じゃん。大丈夫かよ。
間違いない。
おじさんの話。
レストラン、おじさんがレストランでご飯食べた話。
そうそうそう。お酒も飲んじゃった話。
誰も聞きたくないよ。
俺たちだけ楽しい感じがまずいね。つかみは OK だね。
いや、面白い。
まあそんな感じで、じゃあまあ、
そんな感じ、
あの、サマソニー、トニックマニア会、オープニング切りましたっていうことで。ここで一曲かけて、はい、あの、金曜日の話に入っていきたいと思います。じゃあ、まず、何かけようかな。私
の茶番がすごいな。
レディオヘッドいっちゃいますかね。
どうぞ。
聞いてください。どうぞ。
はい。
はい、聞いてもらいました。レディオヘッドのクリープ。過去のサマーソニックの、あの、伝説を作った一曲でございます。ということで、じゃあ、話を今回のソニックマニア、サマーソニックっていう風に移していくとして、まずは金曜日。ソニックマニアについての話をしようと思います。これ小沢が現地に行ってきたっていうことで。
はい。そうですね。はい、ソニックマニア行ってきました。結構ずっといましたね。9時ぐらいに会場着いて、
うん、
それからもう全部終わるぐらいまで、5時過ぎまで、一晩中、
うん、
久しぶりにいました。
めっちゃ元気だわ。
いや、なんかこう、久しぶりに、あの、うん、ああいう雰囲気を楽しめたんで、ちょっともうこれ、うん、楽しくなっちゃって、
うん、
ほぼずっとなんか何かしら聞いて踊ってましたね。
いいね、
うん。寝ないでいきました。ステージね、4つありましたね。そう、
うん、
マウンテン、ソニック、パシフィック、J カルチャー。全部あのメッセンの中ですね。うん、毎回ソニマニは。
うん。一番最初に何から見たの？
一番最初、ボーイズノイズから。
おー。 じゃあパシフィックステージ。うん、
あそうそうそうです、うんうん、そうです、うん。ボーイズノイズ、なんか随分ちょっとこう、大人になったみたいな感じが、本当あって結構久しぶりに聞いたんですよね。なんか昔もっとなんか、
う
ん、なんていうのかな、シャカシャカ言って、かなり、あの、うん、スピーディーな感じでずんどこやった。
うんうん、
イメージがあったんですけど、うんうん、
一番流行ったのって2010年前後ぐらいだよね。あのエレクトロ、
そうそうそうそう、
エレクトロクラッシュ全盛期みたいな。
あ、そうそうそうそう。
その時のね。うんうん。
そう。なんかその時のイメージがすごいあったんですけど、
うん。
あんまりその予習せず聞いたら、すごいなんかいい感じのバランスになってて、うん、結構最初から楽しかったですね。
おお、そうなんだ。
うん、で、その後コーネリアス
に、うん、大人になれない人。
来ましたね。
大人になれないコーネリアスってこと、はい、
もうコーネリアス、うん、やっぱかっこかったっすね。
おー、
うんうん、と僕ライブ見るの初めてだったんですけど、ライブのステージの演出もめちゃくちゃ面白かったっすね、うん、なんか最初幕みたいなのがかかってて、
うん、
シルエットでこういろいろこう、うん、映像を流して、
うん、
後ろに、メンバーが3人いて楽器弾いてて、うん、と映像流しながら、まあ、シルエットで弾いてて、でそっからなんか音楽に合わせて始めますみたいな感じで幕が降りてみたいな感じで、演出もすごいかっちょよかった。
お
お、
ね、うん、なんかいつも音だけじゃなくてね、あの目からもね楽しませるライブっていうのをやってる人だよね。
うん、そうっすね、うん、そうで、いろんな、なんていうの、 VJ なのかな、うん、が、うん、あって、音楽を抽象図形みたいなので表現して、
うん、
ドラムの雰囲気の形の、音が右から左にこう流れてったりとか、
うん、
まあそれが平面的に広がってって、フラクタルなこうちょっとこう抽象的な絵になったりとか、
うん、
唇のアップの映像がこうモザイクな感じになっていろいろこう表現がされてたりとか、
うんうん、
なかなか面白い演出がいっぱいあって、
うん、
で曲のつなぎもかっこよかったし、
うん、
結構ノイジーな音楽とかもういい感じに入ってて、あの最初から最後までかなり、うん、なんていうんですかね、楽しんで、
うん、
見てても楽しいし、
うん、
聞いててもこう山あり谷ありですごい楽しいステージでした。
うんうん、そうだね、うん。
いやなんかちょっと前って、まあ、それこそコロナの前とかって結構、うん、あのステージの演出ビカビカにして、
うん、
なんか立体的なこう演出装置がいっぱいあって、
うん、
みたいなのがすごい、なんか、富士もサマソニも多かった印象があるんですけど、
うん、
なんか最近、そういうなんかその、デバイスとか、その、ものでこう演出していくっていうよりかは、結構その、映像で工夫してとかっていうのが、なんか増えてる印象がありますね。で、そういうなんか、映像の工夫の中では相当、なんかいろんなことをチャレンジしてる感じがありました。
うん、まあ、映像がね、すごく綺麗に出るようになったしね。
うんうん、そうですね。解像度も上がって。
で、コーネリアスを見て。
見て、見終わって、その後ちょっとですね、うん、マウンテンステージのマデオンをチラ見して、
うんうんうん、
なんかマデオンはやっぱりこう、若いなーっていう感じが。観客も、
うん、
マデオンも、
うん、
ちょっとね、
うん、
あの、ジェネレーションギャップを若干感じてしまいました。
そう、
やっぱりね、お客さんも若い女の子が多かったですね。
うんうんうんうん、
そう、
うん。
で、まあ、ステージもかなり派手な演出で。
そうだね、派手な感じだったよね。
うん。うんうん、原色系でなんか、ゴリゴリを押してくる感じの演出で、
うん
うん、まあ、若えな。
なんか、まだついていけるんじゃない？
ついていけるんですけど、あのね、曲がね、やっぱね、うん、若いんですよね。
へ、
曲と演出が。なんか僕マデオンって、あの、シンセサイザーのあの、ボタンいっぱいついてるやつ。
パッドコントローラーっていうのかな？
すげえ、もう爆速で連打する人っていうイメージがあったんですけど。そう。それをやりながら、こう、ステージの前の方に出て一人で、こう、うん、パフォーマンスをいっぱいしましたよ、こうやって。
うん、
マイクスタンド持ったりとか。で、マデオンをチラッと2曲ぐらい見た後に、
うん、
電気グルーブ、チラッと見て、
うん、
電気グルーブ、うん、人がやばかったっすね。
痛いな。
観客席チラチラ見てたけど、
うん、
めちゃくちゃ楽しそうだったな。
楽しそうだね。
ねえ、めちゃくちゃね、元気な感じでしたね。
うんうん、
お、
で、僕だから、まあ、マデオン早めに切り上げて、電気グルーヴ始まる前に、ソニックステージに行って、ちょっと始まるの待ってたんですけど、PA 用ぐらいかな？そまだそこスカスカだったんですけど、一曲終わって、お目当てのヌジャベスの方に行こうとしたら、結構出るのしんどいぐらい埋まってましたね。二人が揃うのが久しぶりだから、結構この電気グルーヴ目当てで来てる人、倍いいのかなっていう印象でしたね。はい。で、まあ、ちょっとその電気グルーヴも気になったんですけど、今回ヌジャベスがお目当てだったんで、一曲だけ見て、ヌジャベスの方に、だからパシフィックステージか、に移動したって感じですね。ヌジャベスは良かったんですけど、なんかやっぱちょっと期待値上がりすぎてたかなっていうのも、ちょっとあったのと、やっぱ生音の演奏ってすげえんだなっていうことを、なんかめちゃくちゃこう感じたステージ。でしたね。で、
DJ プレイと生演奏と半々ぐらいだったかな。
あ、そうそうそう、
そうだ
半
よね。
々、DJ の方が多かっ
って
た
ていうの
印
が
象
多
です
かっ
か
た
ね。
かな。で、ラッパー出てきてっていうね、感
そう
じのやつ
そう、
だね。
ペースロックが出てきて、ラップしてみたいな感じだったんですけど、今回だから期待値上げて、かなりヌジャベス聞き込んでいったんですよ。仕事しながらずっとここ数日間ヌジャベスばっか聞いてて。
高めてるなぁ。
で、あるがゆえに、かなりですね、僕の中に、ヌジャベスの音楽が、もうインストールされてて、
もう染み込んでて。
そうそう。で、やっぱり、今回その DJ で流してたんですけど、多分時間が限られてるから、結構、早めにこう、曲入れ替えて、こう流してた感じがあったんですね。だから、あ
そう
んま
だ
りそ
ね。
の、曲をこう、一曲じっくり聴くっていうよりかは、結構そのメモリアルな感じで、こう、あ、こんな曲あったよな、これもあったよな、これもあったよな、みたいな感じでパッパパッパ流してたんですけど、その、まあそのせいもあって、若干やっぱその一曲一曲の余韻は減っちゃうんですよね。で、その一曲一曲の、その曲のなんていうのかな、合間とか微妙なところが全部僕の中に かなり染み込んでたんで
もっと聞か
あ
せろっ
れ？
てなっちゃっ
違
たん
う
だ。
ぞみたいな。
そうそう。おあ、でも知ってるみたいな。あ、このなんか感じ知ってるってなっちゃったのが、すごいなんか意外だったんですよ。でもやっぱりそこに、生バンドで、ピアノと笛が入ると、それはやっぱり僕の知らない音だから、なんかそこはやっぱすごい、ああ、これいいよな、こういう感じいいよなってのがすごいあって。そう、すごい、やっぱり、そのライブと DJ でかけてる曲のその音の質感とか、やっぱそのライブが与える感動って、ちょっとこういうことなんだっていうのが、ちょっと違った感じでこう、理解できてしまったステージでしたね。
なるほど。あとは曲のスピードもちょっと早めに再生されてたのかな。
ああ、そうかもしれないですね。
それが現代的っぽいっていうことなのか、それとも時間、尺の都合でっていうことなのか、なんとも言えないけど。だからそこが、原曲とちょっと違って、まあアレンジっていうか、面白いなって思ったけど、ね。
なるほど、なるほど。あ、そういう見方もあるんですね。
まああとはその一曲一曲のスパンが短くどんどん変えてったって意味では、まあ聞きたい曲は一通りさらっと流してくれたのかなっていう、そういう雰囲気はあったかな。
そうっすね。確かに、そういう意味では、あれ聞けなかったっていうのはなかったかもしれないですね。あとですね、これ、会場にいた人はわかると思うんですけど、結構ですね、電気グルーヴが、元気がよろしくてですね 結構高音が、
あ、聞こえてく
パ
る
シ
ん
フィックステージまで届いちゃうんですよね。で、ヌジャベスがこう、まったりした、こう、ふんわりした雰囲気じゃないですか。だからね、どうしても気になるんですよ だから、電気グルーヴ、なんか元気いいなーっていうのが 何回か聞こえて。そう、だからなんか最初は、こう、高音が、なんか変に反射してんのかなって思ったんですけど、途中から、あ、これ電気グルーヴや。
グループだ。
のはあったっすね。でもまあ、ちょっとどうしようもないかもしれないですね。やっぱり空間つながってるし、ということで、まあ、ヌジャベスはこういろんな気づきをもらいながら、楽しみで聞けましたね。で、その後、J カルチャーステージで、なんか、いい音が聞こえて、ちらっと見たら、マイクマニアっていうイベントをやってて、MC バトル、初開催っぽいんですけど、やってて、僕も初めてその、生の MC バトル、 を初めて見て、
うん、
結構面白かったっすね、
うんうんうん。
ヒップホップ聞いててもいろんなスタイルのラッパーの人いるじゃないですか。で、そのいろんなスタイルの人たちが自分のスタイルで、その場の雰囲気に合わせてなんていうのかな、
うん、
作っていくんですよね、やっぱり、
うんうんうんうん。
言葉の選び方もその場に合わせたかっこよさみたいな。だから、なんか常にお決まりの上トークを言ってるわけじゃなくて、
うん、
その時その場所に合わせたかっこいい言葉の選び方を、
うん、
そのしながら、その言葉をこう、まあ、紡いでいくっていうか、それを身一つで表現していくっていうのが、
うん、
なんか結構初めて見て、
うんうんうん、
あ、こういうかっこよさがあるんだなっていうのを初めて気づきましたね。うん、
なるほど、なるほど。フリースタイルダンジョンとか、ああいう感じよね。テレビ番組で言ったらね。なんかその相手が言った言葉に反応してそれをなんかうまく返すとか、そのトーナメントみたいな感じでやってたのかな、それって。
あ、そうそう、トーナメントみたいな感じでやって、うん、僕が見たのは準決勝と決勝だけだったんですけど、
うんうんうん、
おお、めっちゃいいとこじゃん。
そう、観客の反応で、勝敗を決めてましたか、
うんうんうん、
かなり準決勝も決勝も僅差でしたね。
へえ、
うん、あ、そう、すごいね、かっこいい MC でしたよ、両方と
も。おお、
うんうん、
なんかいい音が聞こえてフラッとそっち行っちゃう感じがフェスっぽくていいですね。
そうそうそうそう。それでなんか新しいその今までに出会ったことないカルチャーに触れられたのがすごいいい体験でしたね、
うん、
これ、
うんうん。それはめちゃくちゃいい話だね。
サマソニーは素人枠がちゃんとあるんですよ。デレンのサマソニーっていう、あ、そのフジロックにおけるルキア55みたいなやつ、
うん、
アマチュアミュージシャン勝ち上がるとそこ出られるみたいな、
うん、
っていうのを15年ぐらい落ち続けてますね。ありがとうございます。笑っていただいて、これ笑えない話なんで、ね、ずっと滑ってるっていう話なんで。
私はっていう急になんかあの主観の話出てきたんで
しょ。そうそう、ちょっとあの自虐を入れとかないとまずいかな。だから今回のその金曜日にもね、なんかラップバトルのそういう登竜門みたいになってるのちょっといい話ですね、
うん、
みんなそこ目指していく感じが、
うんうんうん、
そうですね。なんかこれ、うん、なんか初開催だったらしいんですけど、なんかね、あの毎年開催してくれたら、ね、一つのそういうブランドになっていいですよね、
うんうん、しかもこのソニックマニアっていうのがいいよね。ソニックマニアってなんかやってた時っていつも結構すごい人が来てた気がする。
そう、僕ソニックマニアかなり好きでよく行ってますね。
ね、なんか毎回いいメンツが来てる。
そう、毎回いいメンツだし、ギュッて、うん、会場もギュッとしてるし、時間もギュッてしてるし、
うんうんうん、
結構お得度が高いのと、あと
ちょっと深夜が辛いな。
そうだね。天気関係ないし涼しいし、かなり最高。
そうそう、確かにね。
そうそう。うん、あと僕一回忘れられないのが、もうこれ多分生涯でベストアクトなんですけど、
うん、
2017年にショバリーダー1が、
うん、
あのソニックマニアに出ましてですね、
うんうん、
でその時最初に案内が出てて、
うん、
楽器が届いてませんと、
で
航空便のトラブルで楽器が届いてません。でそのショバリーダーってまあスクエアプッシャー、うん、なんで、まあ、かなりその特殊な楽器を使うので、
うん、
その今回本領は出せないかもしれませんと、その特殊な楽器を全て揃えることができませんと、ただミュージシャンたちはその全力を尽くしますみたいなことが出てて、でどうなんのかなって思ってたんですよ。
ほうほうほう、
うん、でももうその時のそのライブがもうあまりにもかっこよすぎて、
ほう、
でショバリーダーのいつものその音源聞いてるのより数倍かっちょいいんですよ、うん、もうあれはね、
みんなやけくそみたいな、
そう、何かが絶対起きてたと思います。
すげえ気になる。だって絶対その時しか見れないし。
そう、もう絶対その時しか見れなくて、
うん、
でその逆境に対して、
うんうん、
多分その演者がもう、
ね、
普段ないものを出してたんだと思う
ん
ですよね、
うん、
いやすごいね。
そう、あれに出会ってしまって、ソニマニにおいて、
うん、
それが忘れられなくて、かなりソニマニはいつも、う
ん、はあ、
うん、俺もそれ見てたよ。
一緒に行ったんしたっけ。
一緒に行ったね、多分
ね、え、
うん、
現地では会いましたよね。
すげえ伝説の回を見たっていう、うん、
そう、それはね、僕にとってはもう超伝説で、ちょっと今んとこあれを超えるアクトは 見てないですね。
4年前のフライングロータスもめっちゃ良かったけどね、
はい、あ、そうなんだ、
うん、パンパンになってて 3D メガネが配られて、
ほう。
映像が 3D になるっていう。
うんうんうん。
だけど、客が多く殺到しすぎて、配りきれず、
なんだよ。
3D 面がなしで、2D で自分の目で見てたっていう。
それは今何運営がダメっていう話。
いやいや、そんなことないよ。全部に、もともと行き渡るはずはないなっていう感じでやってたと思うから、早く行った人はもらえてラッキーっていう、そんな感じかな。2D でもね、面白かったよ。
あ、そうなんだ。
うん。単独でライブやった時もね、同じようにその演出やってて、その時はね、全員に配られて、
うん。
これだったのかってなったけど。
やば、
うん、で、戻りましてですね。
うん。
マイクマニアを見た後に、
うん。
A ウィッチをちょっと見て、
うんうん。
で、ただちょっとこの時、若干疲れが、うん、溜まってましてです。
うんうん。
A ウィッチがゴンってきて、
もう2時過ぎだもんね。
そう、2時過ぎに A ウィッチのですね、ドーンってくる感じを思いっきり食らいまして、
うんうん、
これはどっかで休憩しようと思って、で、また、どうしようかなって思ったら、J カルチャーステージから、いい音が聞こえてくるなと思って、ヌジャベスの時に、ラップをやってたペイスロックが、
うん、
DJ を回してて、
うんうん、
おーと思って、フェイスロックじゃんと思って、
うん、
そこでまったり踊って。
うん。
うんうんうん、休んでない。
休んでない。まったり、まったり踊りながらちょっと休んでました。う
ん、
でもね、
全く休んでない感じいいね。
すごいね、フェイスロックの DJ はおしゃれでしたね。
うん。
かっちょよかった。
そっか。
なんか曲のつなぎ方とかも、
うん、
なんていうのかな、めちゃくちゃこう美しいわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっとトリッキーだったりとかして、
うん、
すごいなんか今までにない DJ で、
うん、
面白かったっすね。
なるほど、うん、
で最後にハードフロアを、
うん、
なんだ3時40分から、
うん、
これ4時40分ぐらいまで多分1時間ぐらいやってたんですね、うん、もっとやってたかな、5時ぐらいまでやってたかな、
うん、
ずーっと見て、
うん、
終わったんですけど、もうハードフロアは、うん、ハードでしたね。
ごい
なんかね、そのもうね、コンクリートとステンレスの塊みたいな、なんかこう柔らかさが、柔らかさが一切ない、
うん、
すげえこう、硬い音楽を、ず
ん
どこ系の音楽をもうひたすら、最後に1時間聴いて、
浴びせかけられて。なんかそう、
いいな、この夜のこの、
うんうん、
クラブな感じっていうので、
うん、
1時間最後にがっつり踊って朝を迎えたっていう感じでしたね、うんうん、
なるほど、いい朝だね、
はい、
翌日使い物にならないやつだね
そうですね、もう翌日は泥のように寝てました
もう最後にハードなやつが来るとどうしようもないよね、
うん、そう、
行きたかったけど、あと土曜日にすごい行きたかったからさ、土曜日無理だなと思って金曜日は諦めて、うん、家からワウワウで見てたんだけど、うん、これは、ヌジャベス見て、その後、プライマルスクリームずーっと見て、で、その後、エイウィッチちょっと見て、寝たかな。
うん。
プライマルスクリームはスクリーマデリカセットっていうことで、前に2011年かな来た時にもスクリーマデリカってやってたから、まあ、スクリーマデリカ好きなアルバムではあるけど、ボビーがスクリーマデリカの服を着てて、すごいの着てんなって思いながら、行ったり見て。
これ、スクリーマデリカってなんか、
なって、
うん。うん。メンバーっていうか構成が違うの？
ん？
なんかスクリーマデリカセットっていうから。
あ、まあ、結構キャリアも長いからいろんなアルバム出しているんだけど、
うん、
スクリーマデリカセットはスクリーマデリカっていうアルバムの曲をやるっていう。
ああ、なるほど。
ライブ。うん。
はいはいはい。
アルバム再現ライブ。まあ、ロックとテクノを掛け合わせた伝説的なアルバムっていうことになってるけど、
うん、
結構ゆったりもしてて、うん。聴きやすい、
ほうほうほう、
いいアルバムだよ。うん。
うんうん、
で、それを、聞いていいなって思って、エイウィッチを見て安らかに眠りましたっていう。
これからコンクリートと鉄みたいなところに行く人がいるのに。
そ,
ね、
そこにはたどり着けず。
そんなん言われるとちょっと一回聞いてみたくなるよね。
うん。
どんだけハードだったんだろうって
、うんうん。
いや、もうなんか、すごい、こう、ひんやりした質感、こう、カッチカチの、
うん、
エレクトリックな感じでしたね。
うんうん、いいね。
いや、あんまりね、そういう音楽を聴いてないんで、どんなんなんだろうっていうのがちょっと想像がつかなくて。
すごくあんまりそういうの聴かないもんね。ロック中心に聴いてて。
うんうん。
電子音はちょっとっていう感じなのかもしれないけど。
そうです、うん。そう、だからちょっと想像がつかなくて、はぁ、コンクリートかっていう、
うん。コンクリートとステンレスの塊みたいな。
いやー、
うん。
でもまあ、すごいクラブな感じですね。
はぁ。
ラブミュージックな感じで。
でもそんなに硬そうなんだったら、ちょっとメタルな気持ちで聞いてみようかな、みたいな、ね。
ちょっとこの流れでいくと、もうこれ、流す曲はハードフロアにしかならない
。そうだね。そうだ、聞いてみたいって言っちゃった。そうだ、そうだ。ぜひお願いします。
じゃあ、はい、金曜日、ソニックマニアを総括する一曲を選んでもらっていいですか。
そうですね。じゃあ、うん、曲は、ハードフロアの、多分最後にかかってた曲だと思うんですけど、うん、マホガニールーツでお願いします。
はい、聞いてもらいました。金曜日、ソニックマニア出演者の中から、ハードフロアのマホガニールーツでした。
ちなみに、今ちょっとハードフロア気になって、ウィキペディア調べたんですけど、ちょっとめっちゃ面白いんで、うん、これ、ちょっとシェアして。
ハードル上げるね。
ハードフロア、日本での通称は、ドフロア。まあ、これハードフロアの後ろのドフロア。
うん、
で次、めっちゃ面白いんですけど、アシッド鬼将軍。
なんで全然わかんない。全然わかんない。
いやね、まあ、アシッドっていう、うん、ジャンルの。
アシッド早坂ちょっとビヨンビヨン言ってる感じなんじゃないかな。どう？
いや、ビョンビョンはあんま言ってなかったっすよ。
あ、ほんと？そうなんだ。
うん。
うんうん。
もう鬼将軍と。
全然わかんない。全然わかんない。
でも、これ聞くとわかるっす。やっぱり。
マジ？
もうね。
そんなにコンクリ感出てる？
うん、コンクリ感すごかった。まあ、鬼将軍って感じがすごい。
鬼将軍。
あとね、面白いのが、あと、うん、一部メディアの記事では、うん、テクノ界のオール阪神巨人。
全然わかんない。
オール阪神巨人は身長差があるからっていう。
身長差があるからって感
じ。失礼じゃない？大丈夫かな？
なんか、このウィキペディア書いてる人、うん、絶対これね、ハードフロアめっちゃ好きな人ですよ、これ。
間違いないね。
1991年から活動してるから、ずいぶん長い。
長いね。うん。
人たちみたいですね。
うん。
まあ、なんかそんな面白い記事もありました。ウィキペディアに。はい。
ちょっと名前のセンスがダサすぎてちょっとびっくりしたけど、鬼将軍。
いやね、これね、センスめっちゃ感じますよ、これ。
マジ？
音を聞いた後に、アシッド鬼将軍って言われたら間違いねえって。
マジで、うん、鬼将軍な感じ。
聞けば、
ちょっとわかんない。
聞けばわかるさって感じなんじゃない？
そう、聞けばわかるさです。聞いてください、いいね、もうこれ。ちょっと鬼将軍に会いに行ってみてください。
う
ん、
そうだね。
マジ、
うん、これも少なくとも、この、ウィキペディア書いてる人はめっちゃハードフロア好きだっていうのはもう、ビンビンき、
ビンビンに来てる。
ビンビンに来ます。ちょっとすいません、ソニマニが終わらないっていう。
ソニマニフォーエバー。
土曜日に行きましょう。夜は明けましたよ、夜は。
ね、盛り上がっちゃってるね。
はい、じゃあ夜は明けて。
はい、夜は明けて。はい。
はい。じゃまず一番最初にリンダリンナズをね、見たいなと思って、11時40分からのリンダリンナズ。うん。
ほうほうほう。
そう、カリフォルニアからの中学生、うんうん、高校生、4人組の女の子たち。
うん、すごいな。
パンクバンド。うん、
へぇ。
そう、かなりね、ネットで話題になって、それで人気も上がったっていう人たちだけなんだけどさ、コロナ禍において、
リンダリンダス、うん、へぇ。
図書館ライブっていうのがあって、そこに出演したときに、人種差別受けましたって言って、
うんうん、
で、クソったれっていう歌を歌ったら、それがバズって、
へぇ、
うん。それが話題を呼んで、エピタフレーベルと契約を結んで、で、かなり、知られることになったっていう、今や大人気のバンドなんだけど、うん、その4人組がね、日本に来て演奏しますっていうことで、
うん、
大注目だったんだけど、
17歳、14歳、15歳、11歳。
うん。
すげえ、11歳。
11歳。はあ。
そう。リンダリンダリンダっていう映画があって、
うん。
ああ、はいはい、
うん。そこからバンド名を取ったっていうことみたいでね。
うん。
うん、
バンドから取ってないんだね。
まあ、間接的に取ってるっていう。
そうだね。リンダリンダから来てんだもんね。
うん。うん、
ああ。
そう。で、11時過ぎに到着して、で、メッセに向かったんだけれども、激混みっていうのを想定していなくて、行列に並んでたら、ライブ始まっちゃって、中に入れたのがね、もう始まって30分ぐらい経って、12時過ぎになっちゃってたんだけど。
うわー、泣くな
ー。くっそーと思いながら。
くっそーと思うね。
見たらね、でもね、すごい良かった。
あ、本当。
うん。なんかもう本当にパンク、俺ぞパンクっていうか、
うんうん、
メッセージを叩きつけるっていう感じの音楽で。
すごい初期衝動な感じか。
うん、うん、うん。そう。そうなの、そうなの。で、最後、リンダリンダをやって、
おお。
大盛り上がりで終了っていう。
それは日本語なの英語なの？
で日本語でね、やってたよ。
おお、いいね。
そう、面白かったな。
あ、なんかその海外の人で、イギリスのバンドで、
スナッフとか、あとは、
スナッフぐらいしか思い浮かばなかった。
懐かしい。
ウィーザーも日本語で歌ってる。
あ、そうなんだ。
うん。で、それが終わって、その後ね、あのビーバードゥービー見に行こうかな、どうしようかなと思ってたら、チャイのね、いい音が聞こえてきて、
お、出た。
見に行ってよ、名古屋出身の、今や大人気の4人
組。今やね、大人気ですね。
そう。なんか、結構ポップな感じなのかなと思ってたら、ドラムがね、すげえ骨太な音叩いてて、ロックな曲はすげえロックしてるし、
めっちゃ気になるじゃん。
と思ったら、なんかファミコンみたいなピコピコサウンド、あの、坂本教授っていうアーティストがいるけど、あの有名な坂本教授ではなく、坂本教授っていう名前のピコピコサウンドのアーティストいるんだけど、なんかその音聞いてるみたいな。ピンポンっていう曲だね。これは同じくピコピコサウンドの YMCK と一緒にやってる曲だね。その次の曲は END っていう曲で、なんていうかビースティーボーイズみたいな雰囲気になったりとかね。で、その後また雰囲気変わって、うん。なんか、あの、おもちゃ箱のような、
うんうん、
ライブだったよ。
へえ、まあなんかバリエーションがすごいたくさんあるっていう。
うんうんうん、なるほど。じゃあ、チャイは随分、じゃあ、今は幅を広げてるんですね。曲のバリエーションが。
そうだね。うん。あとは、ステージ上からの、なんか、煽りっていうか、もう面白かったし、うん、あの、なんていうのかな。全体の演出みたいのもね、めちゃくちゃうまくって。うん。リンダ・リンダズがまだかなり幼い感じがあったのに比べて、チャイはかなり、もう成熟してきてるっていうか。
なるほど。
うん。まあ、キャリアもね、もうちょっと長いっていうのもあるけど。うん。
そうですね。
すごい、うまかった。
お
ぉ。うめえってなって、これもっとずっと見てたいなっていう感じのね、うん、ライブだったけど。
すごいね。
うん。
すごいし、でも、チャイもそんね、若いのに、
若い、
ね、そんなにステージパフォーマンス成熟しちゃったら、この先どうなっちゃうんですか、
ね、どうなっちゃうんだろうね。まあ、いろんなところで引っ張りだこだから、それでどんどん上手くなっていってるんだろうな、
うん、
きっと。
うん。
うん。いや、すごい、すごいよ。
いいね。
なるほど。
いくつ、
うん、?27、8じゃないかな。
わー、じゃあ、でもこれからどんどん上手くなるんだ。
うん。
ちょっと見ちゃ、リバティーンズビデオライブってなんだこれ。
そうなんだよ。
ごめん。つい見て笑っちゃった。
そうね、
わー、なんかエメも出てたんだ。わー、見たかったな。あ、タヒチエイティも来てる。すごいね。
そう、タヒチエイティって言ってました
ね。いやー、いいね。わー、見たかったな。すごいね。初日いいね。うん、
いや、土曜日のが当たりだよ。
いや、日曜日の方が当たりだよ。
日曜日の当たりか。
残念、もうそこは譲らないね。
まあいいや。それでチャイを見た後は、スクイットをちょっと見たんだよね。
イカ。
うん。
イカ。
あの、
どういうバンドなのこれ。
ポストパンクのバンドなんだけど、結構話題になってて、ポストパンク好きの間では。
で、
見てみたいなと思って、2曲だけ見て、それで、その後、リナ・サワヤマ見に、スタジアムの方へ移動したんだけど、移動がね、意外と時間かかっちゃって、歩いて行ったんだけど、バス乗らずに。
あ、それ失敗だよ。
そう。
歩かない方がいいよ。
そう。意外と時間かかっちゃって、うん、それで、あの、稲沢山が、もう、残り3曲になっちゃってたのかな。
わ
あ。4曲かな。うん。まあ、それでもね、XS も見られたし、あとは、ディスヘルも見られたし、うん、うんうん、見たいと思ってた曲は、うんうん、あの、弾けたから、よかったかな。めちゃくちゃかっこよかった。赤い服着てて、あのダンスもビシッと、かなりキビキビしてて、ね、ダンサーも後ろにつけて、かっこよく踊ってたよ。
うん。
MC はね、日本語でやって、ちょっと英語混じってやってて。うん。そ、う、れ、んうん、で。
あ、英語ネイティブな人なんだ。
新潟県出身なんだけど、高校の時からイギリス住んでて。
へぇ、
うん、
うん。
それで、今はもうイギリスで活動をしているっていう人だね。
うん。
ポップスター。
デビューも向こうなんですね。
うん。
お
そうそうそう。あの、ダーティーヒッツっていう、あの、1975とかビーバードゥービーとかと同じレベルに所属しているね。うん。そう。で、あとは、あの、LGBT の、あの、認知度向上とか、あとは、同性婚に対する理解向上を訴えて、で、レディー・ガガーの曲をやって、それで終わりになってたけど、うん。そう。よかった。すごくいいライブだったよ。
お
うん。
初めて見た。
本当。
うん。
うん。とっても とってもいいよ。
語彙力。
今年ね、コーチャラに出て、それですごく話題になって、
うん、あ、そうなんだ。
世界的に認知されて、うん。そう、今はもうかなりスーパースターっていう感じに、ね、なってるよ。うん、
お
大注目、うん。
なんかやっぱそういうところをこう、なんていうのかな、うん、持ってくるのがこう、うん、サマソニっぽいっすよね。
ぽ、
うんうん、
い、いいの持ってくる。
うん、そうだね。まあ、物件がもともとしてたんだけど、うん、あの、それより前から発表されてたからね。だけど、うんうん、それで、コーチェラに出たら、ヒットして、バズって、うんうん。ちょうどそれで、いい人呼んでくれてたなっていう、
ね、
楽しみでね。
なるほど。
まあ、アルバムが出た時からね、すごく話題になってたし、うん。うん、ついに花開いて、
ほう、
どこまで人気になるのか、楽しみだけど、うんうん。で、その後ね、ご飯を食べて、
どこで
え、どこで食べたの？
もう一回。わかってんな。
メッセの廊下のレストランで。
初心者かよ。ちゃんとフェス飯食えよ。なんでそんな、いつでも食えるやつ。そうでしょ？一番魅力がないからだよ。なんでそんなところで食べちゃったんだよ。
すごいな。一周回ってもう上級者っすよね。
上級者じゃなくてもうなんか退役軍人みたいになってる。なんでそこ行っちゃった
の？キューバサンドとかね、美味しそうだったけどね。
食えよ。あれ、代官山のお店だぞ。
そうなんだ。
そうだよ。
そうなんだ。
フェスよく出てるから。
なるほど。で、そこでようちゃん何食べたんですか？
俺はそこでチキングリル丼を頼んだら、ないと言われ。
すごい普通な感じの注文じゃん。
ハンバーグ&ヒレカツセットだ。
社食じゃねえかよ、それ。もうちょっとさ、フェスっぽいの食えよ。
キューバサンドは今度、うん、あの、代官山のお店に。
あ、そうね。
食べてこようと思って。は
いはい、来年のサマソニじゃないですね。
来年のサマソニ予習で行ってまいります。うん、
あの、なんか飲食の話をついでにちょっとさせていただくと、
うん、
あの、今年はビレッジヴァンガードダイナーのハンバーガー屋さんとか、
うん、
下北のお店とか、なんかね、うん、結構あの、フェス飯っぽくないというか、
うん、
あの東京に普通に営業してるよってお店がいくつも屋台をやってたので、うん、あ、見たことあるな、みたいなお店が結構あったんですよ、
うん。
っていうのがね、ちょっとなんか様変わりしたなと。今までは結構本当に屋台しかないとか、キッチンカーしかなかったようなお店がたくさん出てたのに、あ、リアル店舗のお店結構来ちゃったなっていうのが、あんまり変わり映えしなくて面白くなかった。っていうのが思うところです。リアル店舗のやつが多かった印象ですね。
うんうん、
うん、
なるほど。で、ご飯食べた後はしばらく休憩してて、あのビーチに行ってみたりとか、
うんうんうん、
ビーチに行ったらレアンドロ・エルリヒの砂で作った交通渋滞のアートがあったりとかして、
へ、
うん、なんか車がいっぱい並んでるわけよ。
うんうん、
うんうん、砂で作った、うん、実物大の、
実物大？すごいね、
うん。そう。
めちゃくちゃでかいじゃん。
そんなところに
結構あそこのビーチステージ雰囲気いいよね。
そうだね、うん、
うんうん、
でサンボマスターをね、うん、ちょっと眺めてお
ー、う
ん、気持ちいいなって思いながら、
うん、いやなんかあのビーチステージは結構なんかファンキーなバンドが来ていて、
うん、
あのブーティーコリンズっていう、
うん、
あのやばい名前と忘れちゃう、あのゲロッパの人、
うん、
うんうん、
こう当ててなんかあのファンクの皇帝帝王ゲロッパの人だよ、なんだっけ
ゲロッパの人、
ゲロッパ、
あ
ゲロッパ、こてね、当てろよ。俺もちょっとゲロッパ。
ジェームズブラウンでしょ。
ありがとうございます。あのジェームズブラウンのベースも一瞬やってたんだけど、
うん、
ジェームズブラウンのライブ中とかツアー中に役決まりすぎてて、
うん、
自分のベースが大蛇に見えて、うん、ステージから逃げ出しちゃうって言ってクビになったっていう人なんだけど。その人があのサマソニーでなんかあのビーチステージでライブをやってて、
うん、
でそれをなんかあのビールを片手に見るっていうのがなんかあのすごい素敵なサマソニーの過去の思い出だったので、
ね、ビーチステージ素敵ですね、
うんうん、素敵だよ、七尾旅人くんとかあとはやってた時もねあってね、すごく
七尾旅人見た、
何年か前にビーチで見たよ、
うん
うん
うん、
トムミッシュがやってたのも見たし、よかったな。ゆったりと過去のサマソニでね、
うん、
うんうんうん、
今年はねでもサマスターをちらっと眺めたぐらいで、その後はマネスキンが始まるって言って、
おお、
うん、
うん
うん、
今年はマネスキン見たい感じだね、
スタジアムに戻りましたね、
うんうんうん、
うん、まあ後ろでゆったり全体を眺めてみようかなと思って、うん、スタンドの方に座って見てたんだけどね、結構 お客さん入ってて、下の方に。
うんうん。
うん。ほぼ満員になって。で、コール&レスポンスで、手を挙げてる人とかもいっぱいいたし。
うんうん。
うん、すげえ盛り上がってたね。
おー。
うん。
マネスキン、実はチケットが取れなくてですね。
あ、単独。
取ろう。
単独。うんうん。
ちょサマソニーの前、
そうだね、
木曜日かなんかに単独やっていて、
うんうんうん、
取れませんでした、
うん、
っていうだけですね。すいません、うん、あの最初盛り上がらないいや、なんか舐めてたの、なんかそんなに盛り上がるのかなと思ってたら、
うん、
めちゃ行こうぜって言った友達3人ぐらい全員3人分滑ったので、
うんう
ん、取れませんでしたね、
うんうんうん、
お
ー、人気なんだなと思って、
まあね、一度見てみたいなと思って、
うん、
せっかくだから見るかぐらいの感じで見に行ったんだけど、もう本当に舐めててすいませんでしたっていう感じのライブ、うん、
あ、すごい良かった。
だったよ。うん。
あ、良かった。
うん。前にスゴー君と一緒に、グレタ・バンフリートのライブを見に行った。
あれはすごく良かった、うん。
雰囲気がね、結構似ていて、音としてはね。
あ、そうなんだ。
うん。あと部分的にはアークティック・モンキーズっぽい音の時もあって、
うん、
かっこいいなっていう感じだったよ。
新木場、今はなき新木場コースでめちゃくちゃ良かったね。
でも復活するみたいだけどね。
あ、そうなんだ。グレタ・バンフリートめちゃくちゃ良くて、
うん。
いや、誘ってくれてありがとうっていう。
うんうん。2日連続で行ったんだっけ、うん、あ、それは、あ、
それは、ね、
トム・ヨークとフリーの。
あー、はいはいはい、はい。
あ
アトムス・フォー・ピース。
アトムス・フォー・ピース。
あれもね、すごかったね。
うん、いや、今ちょっと。2日連続っていうから東京大阪やってんじゃないですかって突っ込もうと思ったけど。
それでも最初の方の。
そう、アトムス4ピースならあるなっていう。
両方行きたいかな。
そう、それは確かに 2days 行っちゃ、うん、行けたら行っちゃうなっていう。
うんうんうん、ビッグネームで、すごいメンバーがいて、しかもちっちゃいところで見られるっていうのもすごいことだったね。
うん。で、マネスキの話に戻すと、結構、まあ、本当にガチのファンっていうよりはみんななんとなく知ってるっていう人がさ、TikTok で知りました
みたいな
人が多かったと思うんだけど、うんうん、まあ、ステージ回しっていうか、ライブがすごい上手いっていうかさ、面白くって、うんうん、もう盛り上げるのがね、めっちゃ盛り上げてた。
うんうん
うん、だんだん、最初ボーカルだけが上裸だったんだけど、だんだんメンバーみんな上裸になっていって。
別にそこ求めてないけどな。
もうそれでボーカルが下に降りてきて、ファンたちとハイタッチ交わしたりとか。
すごいね。
うん、面白いライブだったよ。
うんうん、
曲もかっこいいし、結構頭振っちゃったりとか、
お、
手が自然に上がっちゃったりとか、
いいね、うん
うん、ジャンプしてる人たちもいっぱいいたし、うん、
ライブ行ってる感じがするね。
ライブ行ってる感じだったね。上から見てて、そう、ステージの近いところの人たちだけじゃなくて、後ろの方まで野球場のところの下のところに立ってる人たちはもう飛び回って、
はいはいはい、
すげえ一体感あってね、面白かったよ。
うんうんうん、
いいな、ちょっとフォローしていきたいなって思ったバンドだった。
うん、なんかね、やっぱり配信と違ってね、なんか踊ってる人たち、うん、ライブに行ってよかった、フェスに行ってよかったってものが、
うん、
もうなんか全体を包む大きい音とか残響音みたいなところとか行ったらみんな踊ってて、
うん、
あ、自分だけが好きだったんじゃないんだ、うん、みんな好きなんだな、なんか嬉しくなるっていう、なんかその空気感がね、やっぱりフェスはいいですよね。
そうだね。あと、まあ全員裸っていうのではところで言うと、まあ、女性メンバーの人もいて、その人も上半身裸になっていて、
うん、
女の人が物として見られるのに対抗して、そういうのに反発するって意味で、
へ
ー、
そのアピールとしてやっていたっていうね、ことなんだけど、
そうか、ついなんかこれどうしようってなっちゃうよね。
メッセージ性があったのかな、ちょっと後から知ったんだけど、
実は。はははははは。うん、普通に脱がれたらビビるけどね。
びっくりした。うん、
びっくりしました、それね。
裸と思って、うん、一応ニップレスつけてやってたけど。
ああ、うん、一応放送コード的に大丈夫な感じになってるな。ね、うん、そうか、そうか、そうか。
うん、片方はニップレスで隠し、片方はベースのストラップで隠しっていう感
じ。ギリギリだなー。
すげえ、
うん。すげえな。そこはいいね。
かっちょええ。
かっちょええ。なんか、ストラップあるからいいでしょみたいな感じなんだ。
うん。うん、で、まあ、その後、1975がどうしても全部見たかったから、そのまま、スタジアムに残って、
うん
うん、で、あ、1975の前に、
キングヌー。
キングヌーも見たんだけど、そう、キングヌーがね、一番入って、
お、キングヌーの時間帯がキングヌー、スチャダラパー、クロマニオンズ。
ぶつけますね。
しかもその前にエメが入ってるっていう、なんかもうめちゃくちゃフィッシュボーンとか見るけど、すごいね。なんかこの辺、中間層がすごいね。
キングヌー見て、実は初めて見たんだけど、すごい大人気のバンド、うん。
めちゃくちゃ売れてる。
まあ聞いてた通りだけど、そうそう、かっこよかったよ。うんうん、音がね、若干モコモコしてて、
ほう。
PA のセッティングでそうなっちゃってたのかもしれないから、初めて聞いたから音をちゃんと捉えきれずによくわからないなっていう部分もあったんだけど、クリアな状態でちゃんと聞いてみたいなっていう、なんか人気だっていうだけあって、やっぱり曲はね、かっこいいなっていう感じがしたよ。
なんかちょっとフェスっぽくて、なんかあの話なんですけど、これ、オフスプとタッチ80と1975はほぼ被るっていう、この、あるじゃないですか、フェスに行って。
あ、
このメンツだったら見に行くなって言ってんのに、ここ被すのかよっていう。の割に、なんかその、何時って言わないですけど、こっからここの時間帯見るものねえよみたいな、っていうのがあって、なんかこの並び嫌だなって思いましたね。
まあまあ、そこはね、しょうがない。どうしてもそうなっちゃうから。
うんうん、
まあ、そんな時のために、土曜と日曜両方行くっていう。ありますんで、東京と大阪で。
それはないでしょ。
東京と大阪と。
新幹線乗らないわ。あのチケット代ぶっ飛ぶんで。
まあ18切符もあるけど。
いやー時間かかるでしょ。いやいやいや
東京終わってから18切符で行くの。えぐいっすよ。それ行けんのかな。
まあまあそんなところで待っていたら雨が降ってきて、雨に濡れる席にいたんだけど、そこから濡れないところにちょっと移って。うんうんうんうん、相変わらずスタンドから見たんだけど、
うん、
うん、1975やっぱりこのために見に来たっていうのもあって、
うわ、
最高のライブだったよ。映像が白黒だったっていうのもすごく良かったし、うん、やっぱりね、あのシンセサイザー入ってるからシンセロックとか言われてるけど、
うんうん、
まあ、シンセサイザー入ってない曲はすごくロックロックしたロックだし、あとは、うんうん、あのサックスが入るところもね、かっこいいしね。
シンセなのにサックスが入るのか。
シンセも入るし、サックスも入るし。
うん、うん、うん。
うん。かっこいいライブだったよ、う
ん、お客さんの入りはどんな感じだったんですか？
お客さんはね、やっぱりね、キングヌーがあの満杯になって、入場規制もしてたみたいだしね。で、それよりは、うんうん、あの少し少なくなっちゃってはいたんだけど、いっぱいお客さん入ってて、で盛り上がってて、よかったな。なんか曲も普通といえば普通だし、演奏テクニックも普通といえば普通だし、うん、なんでこんなに心つかまれるのかなとか思ったけど、うんうん、なんだろうな、全体的な雰囲気っていうのかな、うん、あとはボーカルがいいからっていうことなのかな、うん、あのすごくとってもいい、うんうん、初めて見たライブだったんだけど、
はいはいはい、
せめては好きなバンドだけどね、うん
うんうんうん、
とっても大満足のライブだったよっていう感じで、
もうとにかく曲が良かったっていう、
そうだね、うん、演奏がライブが良かった、うん
うんうんうん、
で大満足で家に帰りましたっていう、
おお、
富山Bだったね。
お疲れ様でした、うん、電車混んでたの？その後にさ、
うんうん、
キリンジとマンウィザーミッションとか、うん、セントヴィンセントとかなんか、
うんうん、
ちょっと後にね、いろいろある
んです
ね、
うんうんうん、混んではいたんだけどホームに待ってる人たちは全員乗れるぐらいの、
おお、あ、じゃあそんなでもない、
うんうん、
じゃあ曲紹介お願いします。
はい、じゃあ1975良かったけど、やっぱりマネスキンでいきたいと思うんで、この曲聴いてください。どうぞ。はい、聞いてもらいました。マネスキンのマンマミアでした。じゃあ、この先は日曜日について参加してきた須郷くんを中心に話してもらうと思うんですけれども。
あ、でも楽しいですね。やっぱりこの、
うん。
久しぶりって言ったら変なんですけど、カウントダウンジャパン、2020年ぐらいコロナがちょっと小康状態になって、よし、じゃあちょっとフェスやるよっていう時があったんですね。12月の中旬に、やっぱコロナがあるからダメですって。ブチって潰れちゃって、
うん、
で2年間ぐらい待って、あの今年新年を迎えるっていう時に、あの久しぶりのカウントダウンジャパンを見て、
うん、
っていうのが久しぶりのフェスだったんですよ、
うん、
毎年のようにサマソンに行って、で久しぶりにカウントダウンジャパン見て、あの全席指定のパイプ椅子みたいな、
うん、
で、うん、あの声出しちゃいけないで全部拍手ですよ、で全員守ってて、あ、フェスってすごく楽しい、大きい音聞けるし、みんなが同じタイミングで盛り上がってて、あ、一人じゃねえ、すごい楽しいっていうのの半年経ちまして、
うん、
サマソニックめちゃくちゃぎゅうぎゅうだったんですよ、
うん、
うんうん、
俺ここいていいのかな、大丈夫かな、あの職場的にとかって心配になりながら、 半年でこんな世界戻ってくるのかっていうのはちょっとなんか、ワクワクしちゃって、
うん、
みんな踊ってて、で、ちゃんと声出しちゃダメだよって言って拍手してるんですけど、たまに声出してるやつがいるんです。
うん、
やめろとか思いながらもう、あ、まあ、まあ、止められないけどみんなよく我慢してるなって思いながら見ていた日曜日です。
何時ぐらいに到着して見始めたのかな？
現地着が14時半ぐらいだったんですね。
まあ、じゃあゆっくり出てきたんだね、うん。
ちょっとゆっくりだったんですよ。うん、で、なんか向かってる時に、ヨウ君から連絡が来まして、303、
うん、
読み方合ってますかね、
うんうんうん、
303、すごい盛り上がってるよって言われて、
うん、
うるせえよって思ったよね。
いや、俺、前回ったのか。まあ、到着してねえんだから
って。そう。そうだよっていう、うん、なんか、俺、間に合って、ってないし本当はそれは行きたいしって思いながら、うん、その前のイージーライフも気になってたんですよ。本当はイージーライフから行きたかった。でちょっと行けなかったっていうのがあるんで、なんかすごく良かったよみたいなことを教えてくれる人は本当黙っててほしいっていう日曜日ですね。
ちなみにストラッツもめっちゃ良かったよ。あとはステージ上ではしゃぎまくり暴れまくりのヤングブラッドもね。まあ、ワウワウの中継だけど。
うるせえな、おめえよ。今回ですね、入った瞬間が15時ぐらいだったんですよ。ちょっと気になったのが、メーガン。
ミーガン・ジー・スタリオン。
ミーガン・ジー、そうそうそう、うん。めちゃくちゃ攻撃力ありそうな、女が。
攻撃力ある。
めちゃくちゃ攻撃力ない
よ。いやいや、そうで、攻撃力はありまくりで、ね、もう日本のみんなが、はい、渇望した、アーティストだよね、うん。ついに来てくれたっていう。
あ、そうなんだ。
来てほしい、来てほしいで。うん。
でも、今年はずっと屋内にいたんですよ。メインステージ行かなくて。今回、最初に見たのが、女王蜂。
女王蜂。
女王蜂ね。うん。
で、なんか、ビジュアルがすごい面白そうだな。
うんうんうん。
これ、フェスの入ってすぐっていう話なんですよね。あれ、今日、これ目当てだなっていう服装の人ってすぐわかるっていう話なんで、今回、サマソニー日曜日、お客さんの1割1割ずつぐらい女王蜂かポストマロンだったんですよね。見た瞬間に絶対そう、絶対そう。これアブちゃんっていうフロントマンを絶対みんな見に来てて、ものすごいこれ絶対アブちゃん好きっていう、これアブちゃんを見て応援しに来てんだろうなって服装の人がいるんですよ。自分を解放したいファッションの方々なんだろうな。アブちゃんって人が、これバンドの紹介なんですけど、ハイトーンがすごいパーンって出る瞬間とめちゃくちゃダミ声出すんで、
もうこれ
なんかその男性なのか女性なのか分かんないで、多分みんな見てる人はその男性とか女性とかいうのはすごい無粋っていうぐらいのすごい美しい人がめっちゃダミ声出すし、ガラッガラ声出す瞬間とハイトーン出す瞬間があって、でちょっとマイナー調な曲が多かったんですね、その時のセットリストが。でギターが結構昭和歌謡感があるものとか弾いたり懐かしめ、
うんうん、
なのに、うん、アブちゃんってすげえかっこいい服装の人が、うん、結構上半身すごい柔らかに踊っていて、でも、
うん、
リズムがレゲエ感ある、
うん、
なんかメロが主体っていうよりはそのアメリカ人アーティストみたいなビートがすごい効いてるところに乗ってくる踊ってるみたいな、そういう音楽になんか近い感じがして、ダンスもすごいファッションもこだわってて、でもなんかそのすごいポップなメロディーで売ってるわけじゃないっていうようなバンドだったんですよ。
かっちょいいっすよね。僕も好きで聴いた時あるけど、
うんうんうん、
ダミ声でこういきなり来る感じがすごくかっこいいっすよね。
入り口入った瞬間からこれ絶対女王蜂だ、女王蜂見に来たっていうものすごい服装の人たちがいて、本当に髪の毛の色が違うとか、自分のセクシャリティを本当出すかなっていう、なんかそのファッション性のイメージがすごい勇気づけられたんだろうなってお客さんがすごいいて、でそれと別に1割ぐらいの人が超治安悪そうな格好してるんですよ。
治安悪い、
これ絶対ポストマロンだわっていう、すげえ治安悪かったから。
治安悪くはないよ。
治安悪くない。
治安悪くないの。いや、これ、絶対なんかその。
暴動とか起きてるわけじゃないでしょ。
起きてないけど、あれは本当に銃とか持っててもおかしくないぐらい。
偏見だよ。
で、その次は何を見たんですか？
で、ちょっとお休みをして、ミレっていう、日本人なんですけど、遠くで眺めながら寝るっていうなんで、すごい良かったんですよ。演奏の完成度がすごい高かったんです。
うん、ん
ちょっと、これ これからちょっとクーラーシェイカーの話になるんですけど、バンドマンは特にあるってなってほしいんですけど、うん、なんかライブに行って、え、俺が聞いてた音源と違うってがっかりしません？
あ、その再現力の問題っていうことね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、
あれ、俺が聞いてた音源とちょっと違うぞみたいなってすげえがっかりするじゃないですか。
これバンドやってるとその感覚になるってことですか？
バンドやってると自分でコピーしてるんで、あの人こう叩いてたよな、こう弾いてたよな、こう歌ってたよな、なのに、年食ってあんま弾かなくなったぞとかなると悲しくなるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、うん、はい。その収録した時の勢いとか、若々しさがちょっと、まあ、時を過ぎると違う感じになってたりとか、円熟してる感じになったりとか。
そうです、そうです。クーラーシェイカー、1990年代のバンドなんですけど、
うんうん、
30年経った2020年代に完コピなんですよ。
まあ、完コピ。コピーじ
ゃん。コピ。
本人だからね。コピ。
これ、いきなり一番有名な、なんかファーストアルバムの1曲目の、Hey Dude。
うんうんうん。
かっこいいね。
完コピなんですよ。
完コピ。
完コピ。
もう、あいつ完コピでしたね。本人なんですけどね。
クリスティアン・ミルズね。かっこいいよね。
これが結構嬉しくて。
うん。
だって、もう同じ世代な感じでいくとさ、オアシスがさ、
うん、
ライブでロックンロールスターとかを同じ感じでやってくれたら嬉しいじゃん。
うん、まあまあ、オアシスはもういないバンドだけどね。
あ、はい、すいません。
まあまあ、でも、
兄弟仲良くしてほしいって話ですけど、うん、ちょっとクーラシェイカー。
クーラシェイカーは解散しちゃったけど、また再結成してよかったねっていう感じでね、また日本にも来てくれたし。
うん、そうそうそうそう。ちょっと本当に嬉しかったのが、まずまず泣いたよね。本当泣いたよね。なんか90年代のバンドが30年後におじさんたちが、完コピかよっていうのがもうとにかく嬉しくて、
うん、
もう1曲目、ヘイデュードがもう、いや、やるだろうなと思ってたけど、まあ、泣くだろうなと思ってて泣いたっていう。
うん、
これ本当に、これ、クラシェイカーなんだろうなっていう人は、クラシェイカー調べていただくと、クリスティアン・ミルズっていうフロントマンがですね、この年になってまだ王子、すげえ王子。
いや、めっちゃかっこいいよね。
もうね、ディズニーワールドに出ててもおかしくないっていう、めちゃくちゃ美形なんですよ。高校の時から美形だったんですけど、まだ美形、マジすげえ、マジ王子。だから本当写真見てほしい、
うん、
もう俺本当にもう王子見に行きました今年は。で王子見に行ったのにドラム完コピだったんですよ、
うん、
でベースもそのまんまでギターとかもその感じで、うん、めちゃくちゃ良かった、
うん、
だからなんかそのじゃあ今日一番良かった曲って言ったらもう絶対ヘイデュードを紹介しますみたいなもう先に言っちゃうんですけど、うん、あえて、
うん、
フェス行ってすごい良かったっていう話でちょっと、うんクラシェイカーこれ途中で止めないと一晩喋っちゃうんで、うん、もう終わるんですけど。
ちなみに、はい、そのバンドマン的に、
はい、
そのもうなんかもうちょっと答えも出てた気もするんですけど、一番やっぱりその当時の雰囲気と差が出る楽器って何なんですか？
はいはい、なんでしょうね。ボーカルは結構差が出ちゃいますね。ハイトーンが出なくなるとか、あとなんかそのドラムは体がついていかなくなってぶっ壊れちゃう。叩けなくなっちゃうんですよ。
うんうんうんうん。
なのに完コピだからね。30年経って完コピ。
うん、勢いが全然変わってないってこと。
勢いと、あとは譜面が変わってませんでした。
へ
ぇ譜面も結構変わったりするんですか？
叩けなくなってとか、弾けなくなってとか。一番有名だと。
書き直しちゃ
った
、
うんうん。いや、書き直しちゃうっていうか、叩けなくなったで省略する。
うんうん、
一番有名なのが、メタリカのラーズ・ウルリヒっていう、オリジナルメンバーで、
うん、
彼はライブの時に本当にツーバスを全然踏まないとか、
うん、
めちゃくちゃ手抜くんですよ、
うん、
ラーズ出たまた踏んでねえみたいな話になるんで、
うん、
でなんか本人でずっとオリジナルメンバーでもやらない人は多いです、
うん、
なるほど、
うん、
なんで30年経ってもまだ同じ譜面でやってるなっていうのがすごい感動しましたね。
そうかそうか、やっぱりボーカルとドラムはかなり体で演奏してる、
うんうん、
からどうしてもやっぱりその体の老いとか
そうですそうです
っていうのがまあ曲に出ちゃいがちなんだけど
出ます出ます、
まあそれが全く感じさせない30年間。でもだからそれすごいことですよね、うんうん
うん、いやすごいことですね、本
当に化け物ですよね。だって30年でしょ、う
ん、だ30年経って同じグルービーなロックをやってて同じ譜面と並べて、うんうんうん、いやこれはもうちょっと感動だな、
うん、
あこの人ずっとやり続けてたのかな、腕磨き続けてたのかなっていう幸せ感がありましたね。
キーボード以外はねオリジナルのメンバーだもんね、あと3人はね。
さすがヨー君、そうなんです、うん、再結成した時にキーボードが変わってるんで、
うん、俺のクラシェイカーの思い出も、うん、ちなみに言っとくと、
何何何、
ジーバスとして
ぜひぜひ、うん、
フジロックに来た時に、
はいはいはいはい、
結構ね、うん、グラシエカの曲もプリスピアンやってくれて、
おお、いいね、う
ん。レッドマーキーでやったんだけど、俺はその1時間のライブの、1時間弱かなのライブの間に、うんうん、クラウドサーフっていうの、ファンたちの見てるところ、ぎゅうぎゅうになってるところの間の頭の上を転がっていくやつ、
お
あれを1回のそのライブで、うん、十数回やって、うん、またお前かっていう顔
な。何しに行ったんだよみたいな。ノリノリで行ってんじゃねえかみたいな。でもそれぐらい盛り上がったんだね。
前まで行っちゃ後ろまで戻あので
、またノリに行ってみたいな。またお前来たみたいな。
またお前かっていうのだよ。
いやー、それぐらい盛り上がったんだね。日本の人気が根強いという話で。
うん、そうだね。
クラシーカーぜひ見ていただきたいのは、ボーカルがイケメンという話なんですけど、特別特徴があるのが、ブリティッシュロックをやりながら、インド音楽と融合したっていう不思議なバンドなんですね。それで流行った、
うんうん、
で、ゴービンダっていう曲があって、もう、うん、めちゃくちゃインド意識な曲なんだけど、
うん、
ゴービンダやるよってなった時に、じゃあスペシャルゲスト呼ぶよって言ってミレイ呼んだんですよ。
あ、ミレイが来たの。
直前の同じステージの、マウンテンステージでやってて、で、マウンテンステージで、ミレイが夢みたいです。ちょっと、人生で一番好きなバンドのクラシエカーがこの次なんです、みたいなこと言ってたら、何があったのか分かんないんですけど、ミレイが呼ばれて、ゴービンダが一緒に歌うっていう。で、ゴービンダが女性インドっぽいボーカルが入ってる原曲なんですよ。
うん。
ああ、へえ。
パートを、ミレイがやるっていう、もうめちゃくちゃいい雰囲気で、
うん。
っていうのがあるんで、これ、ぜひサマソニー の再放送みたいなのがあったら見ていただきたいっていう、そんな素敵なサプライズもあり、うん、
10月にワウワウでやるらしい、ね、
見て見てめっちゃいいから見て。その後アジカンに行きまして、
うん、おおうんうんうん、
アジカンに行く前にビールが売り切れ事件っていうのがあり
クラシエカーでね、
クラシエカー
で気持ちよくなって、
だってもう飲むじゃん、最善でもないけど前の方で見てんだからさ、うん、もう飲むよ、
うん、
飲めなかったけどみたいな、
うん、
置いといて、
うん、
アジアカフジェネレーション、私だいたい40歳ぐらいでずっとバンドマンやってて、最初のミニアルバム崩壊アンプリファーっていうのが出てきて、でアニメの主題歌とかやったのかなって、いきなりボンって出て、君つなぐ 5M かな、ファーストというか最初がミニアルバムで、ファーストアルバムの出た時に若気の至りみたいな、これすごいいい意味ですよ、もう、
うんうん、
もうとにかく思いついたこと全部ぶっ込むってずっと叫んでるみたいな、なんか2000年代の学生バンドマン、こう結構みんながやってたんじゃないかっていう、もう今思いついたもの全部ぶっ込むみたいな、初期衝動と半端な音楽知識は全部突っ込むみたいな、すごいバンドマンが興奮しちゃうようなバンドを最初から見てたんですね。
うんうんうん、
俺、アジカンの愛伝わってますか？大丈夫ですか？
伝わってますよ。
伝わってますよ。
伝わってる。
あのね、過去の曲もやってたんですけど、ちょっと、まあ、徐々に円熟期と言いますか、リライトとかなんかそう叫ぶ曲っていうのとかが全然なくて、8ビートのグルーブがだんだんバスラが増えていく感じとか、なんかギターの音数が増えていく、ベースが増えていくみたいな感じのロックだったんですよね。ただなんか、ああフェスに来たな、ちょっと遠くから見ててだんだん大きい音が聞こえて、だんだんみんなが乗ってきて、なんかわかんないけどみんなで踊ってるなみたいな、そんなフェスっぽいステージでした。木を照らった曲とかはなかったんで、
うんうん、
あ、フェスだな。You to You っていう曲はいいなと思ったら今年の曲でした。すごい詰め込んだ曲ではないんだけれども、だんだんだんだん曲を足していくとか、じりじりじりじり上がっていくっていう、盛り上がり方、演奏をライブで聴いてるとじりじり上がっていくんだなっていうのが、アメリカのインディーバンド、Dear Hunter っていうバンドがあって、
うんうん、
だから確かサマソニーで聴いてた時に、死ぬほど血が沸騰したんですよ。
ディアハンターがサマソニーに出たとき。
出たとき。それが、なんかその、オールマンブラザーズバンドとかをちょっと俺は思い出したんですけど、少しずつ音が、ギターが重なっていって、ピアノが重なっていってみたいな、なんか、すごい早弾きとかすごい展開があるわけではないんだけど、ちょっとずつ音が足されていって、なんか気がつくとどんどん血がたぎっていくみたいな瞬間が、ディアハンターはあって、まあすごいかっこいいバンドだったんですけど、うん、なんか You to You とかが、今回は時間は、なんか少しずつ音が足されていってっていうのが、勢いに任せないとか、木を照らわないで、でもなんかちょっとずつ人を興奮させるみたいな、ライブ感がある音源だなと思って、今回は、アジカンの You to You がちょっと気になったというか、いいか
サマソニーで初めて聞いた曲だったの？
うん、そう。
おう、で、それですごく良かったんだ。で、それが、 ディアハンターとか、オールマンブラザーズを彷彿させる曲だったと。
まあ、全然だいぶ違うんだけど、うん、でもなんか少しずつ盛り上がっていく、ちょっとずつ音が増えていくみたいな、うん、なんか渋い盛り上げ方が、うん、ああ、いい大人になったなっていう気持ち見てました。
なるほど、
うん。で、それを見終わって、
はい。見終わりまして、カーリー・レイ・ジェプセン来ました。これね、ポッドキャストを聞いてる人は、2000年代にビレッジヴァンガードに入り浸っていたやつはいるか、あれ、
うん、
あんま入り浸ってない、
うん、いやいや、わからないよ、聞いてる人たち。どんな人たち。
そうね。今、主にオーディエンスが2人ぐらいの気持ちだったから、ちょっとこう、反応浅かったなっていう。ビレッジヴァンガード超好きで言ってた人は、これもうマジ絶対聞いてっからね、これね。死ぬほどかかってたから。もうなんか立ち読みしてた人たちは絶対聞いてるっていうぐらい、なぜかカーリー・レジェプセンの、コール・ミー・ベイビーが死ぬほどかかってたの、一時。
っていう感じ。そうなんだ。
なんかね、ビレ版が、なんかその、うん、コンピレーションアルバムとかやたら売るんですよ。
うん。
ああ、うん、なんかいろんなアーティストの、
そうそうそう。
一曲ずつこう。
そうそうそう。だから、微妙に、ショー、売れてた時から俺多分気持ちずれてカーリー・レイ・ジェプセンを聴いてる。
ちょっと遅れてんすね。そのおかげで
夏メロ的な感じでかけてたんだ。そうそうそ
う、ちょっと大学生みたいな気持ちでちょっと流行った曲みんな聴くみたいな、今流行ってるようじゃない瞬間で聴いちゃったっていうステージでした、
うん、ずっと追い続けてたっていうよりは当時聴いてて今回久しぶりに聴いたっていう感じだったのかな。
あ、そんな感じかも。あ、好きだった人がいるから見に行ってみたみたいな。そしたらもっと綺麗になってたっていう、うん、そんな感じだね。Call Me Baby の YouTube の時よりも、うん、なんかもう、
うん、
ステージングみたいな、なんかその、うん、動いてる姿とか、なんか、うん、客の煽り方みたいなのが、
うん、
もうなんかちょっともう、スターな感じになって、うん、大物感あったんだけど、
うん、
なんかやっぱりもう、いろんな曲やって、でも結局、あ、プロだなっていうのが、I Really Like You とか、Call Me Baby、うん、もう本当にみんなが大好き。で、知らない人はいないみたいな曲をちゃんとやって、うん、ものすごいちゃんと盛り上げる、
うん。
で、途中で本当に実力派コーラスの人とかと、なんかデュオ、うん、デュエットみたいなのやって、うん、マジでうまいみたいな瞬間も、なんかすごい組み合わせてたんで。
うん
うん、でももう全部忘れてくれていい。Call Me Baby だけ聞いて、明日の出勤行っていただければ。っていう感じがもうずっと変わんないの。
うん、
すごいもうなんかその素敵な笑顔でずっとなんかそのお客さんをこう、
うん、
お客さんに手を振ったりとかしながら、
うんうんう
ん、何がすごい1時間半だか1時間以上だかのステージをほとんど休憩なしでずっとやってた、
うん、
ずっと歌ってた、
うんうんうん、ガンガンのロック大好きな須郷くんが彼女のことが好きっていうところが結構意外でもあり、でもすごい熱を持って喋ってくれたから、うん、なんかちょっと嬉しいよ。
ちょっとこれぜひ配信見ていただきたいんですけど、もうねこの日見た中でね圧倒的にドラムが上手かった。
うーん、
おー、なるほど。
もうこのツアーメンバー誰だよって気になるぐらいのめちゃくちゃ上手くて、フロントマンのシンガーの後ろで本当にもうマドンナみたいな人がやってるとか、リアーナとかの後ろにそういう超うまいドラマがいて、
なるほど。
フロントマンが歌ってる時はだいたいすごい地味なものを叩いてるの、
うんうんうん、
だんだんテンション上がってくるんでしょうね。時折なんかすごい太鼓途中で叩いちゃうんですよ。
なるほど。
綺麗な感じ。
やっべえの来たかなって思ってたら、だいたいライブ終盤に盛り上がっちゃって、もう最後の曲とかもう全部自分で盛り上がるぐらいのすごいの叩いちゃうの。ドルルルルルルルルルみたいな叩いてて、ついにカーリー・レイ・ジェプソンもそれ見守ってて、会場もみんなでそれ見守ってて、終わる瞬間見るみたいな。すげえ上手いドラマーが盛り上がっちゃって、最後すげえ叩いてそれをみんなで見て、じゃーみたいな瞬間をカーリー・レイ・ジェプソンも待ってるっていう、どっちがメインなのか分かんない瞬間が訪れるっていう、よくあるやつですっていうライブショーじゃなくて見てほしい。めちゃくちゃうまかった。
うん、でも今のちょっと気になりましたね。
うん、
ちょっと見てみたくなった。
気になったら、うん、本当に最後の3分の2ぐらいから見ると、うん、ちょっともうやっべえ瞬間が、う
ん。ドラムが盛り上がり始めるのが、
ドラムがめちゃくちゃうまいっていう。
ドラマーのすごくうならせるすげえドラムを見たと、
うん。この日の中で一番うまかった、うん。で、なんかそのドラムの盛り上げ方とか、うん、盛り上げを作る瞬間とかが、なんかその、ゴスペル系とかファンク系の人とか、
うん、
フュージョン系のバックとかでめちゃくちゃうまくて、腕だけで呼ばれていく人みたいな、うん、めっちゃうまいやつです。
だからやっぱりちょっとこう、もうその道のプロというか、
そうです。
そのバンドの中のうまいドラマーじゃなくて、
うんうん、
バックバンドで、 そういう人の、まあ、楽曲の演出をするとかっていうのに、
そうです、そうです。
かなり長けたドラマーだったってことですね。
もう演出がめちゃくちゃ、あ、演出とか、もう演奏力がめちゃくちゃうまかったっていう。
スタジオミュージシャン、ステージミュージシャンの人でね、すごい人連れてきてるっていうこと
で、
ね。
そんな感じです、うん。そんな感じです。だったんで、ちょっとぜひ、カーリー・レイ・ジェプセン、興味ない人も、終盤3分の2ぐらいを見ると、めちゃくちゃなんかすげえのいるなっていうのが、
うん、
ほんとうまいので見てほしい。
見どころはドラムであると。
はい、以上です。
カーリー・ジェプセンを見終わって、でもそうすると、ポストマロももうちょうど終わりぐらいだもんね。
そうなの。うん、だからそのままプライマルスクリームに。
流れていって。
はい、うんうん。ちょっと今回、プライマルスクリームの解説は、ヨー君お願いします。
プライマルスクリームは、スコットランドを代表する超重要バンドで、キャリーも長くて、はい、まあ、アルバムごとに結構違う雰囲気になっちゃって、
うん、
うん。うん。カントリーロックやってる時もあったし、
うん、うん。
電子音みたいな感じでやってる時もあったし、うん、テクノみたいな感じで。うん、あとは、今回やったのは、1991年にリリースされた、スクリーマデリカっていうアルバムがあって、それを再現したライブだったんだけれども、
は
い、このアルバムは、そのロック史に残る重要アルバムって言われていて、そのテクノとロックを組み合わせたりとか、
うん、
あとは、ニュアンスとしてレゲエが入っていたりとか、
うんうん、
そのいろんな音楽マニアたちが集まって、すげえアルバム作りました、みたいな、そういうアルバムだね。
うん
で今聴いてもかっこいいっていう、そんなやつを再現ライブでやってくれましたっていうことで注目集めてたね。はい、で、以前に日本に2011年かなにもこのアルバムが出て20周年を記念して再現ライブってやってて、俺はそれを見たけど、その時もすげえなと思ったし、今回はだから30年、31年経つのか。で、またやってて、うん。世界各地でいい評判を呼んでますね。
はい。
はい。
だったんで、今回は、プライマルスクリーム、衣装、シンプルに面白いわっていう、アニバーサリーだからって、そんなに服に出さなくてよくないっていうぐらいの、ジャケットそのまんまよく出したなっていう。
レコードのジャケットをね、うん、そのままプリントしたセットアップっていうか、あと中の T シャツもね、
う
んうん、着てた、ね。
そうなの、そうなの。うん、っていう、なんじゃこりゃ感がすごいので、ぜひちょっと皆さん見ていただきたいっていうプライマルスクリーム。
かっこよかったじゃん、あの服装。
うん、想像にお任せしますっていうところで、
うん、
プライマルスクリーム、この日のベストアクトでした。
うん、
お
うこれ今までの時間は何だったんだっていう話なんですけど、直前もうフェス見てると疲れて、なんか太ももパンパンなんですよ。
うん、
で、なんかその思い出したのが2012年のサマーソニックで、帰ろうかな、疲れたしと思ったら、屋内ステージでまだ一番最後のステージがやってると思って、フラッと行ったら、遠くのステージから、なんかすごいかっこいい音が、ブワッって来て、なんだこれは、めちゃくちゃかっこいいぞ。なんか、走っていかなきゃ、みたいな、と思ったのが、2012年のニューオーダーだったんですよ。ニューオーダーがなんか死ぬほど良くて、なんだこれは、すごいかっこいい。なんかそれを思い出して、今回は、遠くで、あなんかまあ雰囲気いいよね、とか言って言ってたら、ローデットっていう、曲やってて、それがなんかすごいマスク進んでいくロックサウンドで、なんかうわ来てよかったなとか、前ちょっと行かなきゃいけないんじゃないかっていうぐらいのすごくいいロックやってるぞみたいな、あこれ会場でこの爆音聞かないと分かんないだろうな、あこれ前行かなきゃダメだと思って走り出しちゃったっていうのがローデットだったんですよ。でこれ、うん、なんかそのライブ音源とかも Spotify とかで聞いてほしいんですけど、派手なことやるわけじゃない、木を照らうわけじゃないんだけど、なんかこうすごくみんながつい踊っちゃうかもっていうロックサウンドでまっすぐな音だったんですよね。今日これ聴きに来たわっていう気持ちになったのがこのローデットっていう曲だったんで、じゃあ今日はローデットっていう曲を流して終わりますって言いたいんですけど俺はクラシーカー聴きに来たからねっていう感じで、ちょっと最後どの曲にしようかなって迷うぐらいの、プライマルスクリーム初めて聴きました。でもすっごい良かったです。めちゃくちゃアンコールが良かった、うん、
マザクはニューオーダーにいた雰囲気を感じたと言ってくれたけど、その感覚が正しくって、同じムーブメントの中から出てきたバンドたちなんだよね、
うん、あ、じゃあ意外に感覚は合ってた。
セカンドサマーオブラブっていうアシッドハウスっていうジャンルを中心とした80年代後半のイギリスの男子ミュージックのシーンがあって、そこから影響を受けたマッドチェスターっていう、まあ、これは80年代後半から90年代前後のマンチェスターを中心とした ロックと再起を融合したミュージックシーンなんだけど、このマッドチェスターの中から出てきたのがニューオーダーなんだ。で、この辺のところは24 Hour Party People っていう映画にも描かれているんだけど、で、このミュージックシーンの最後の方に出てきたのがプライマルスクリームなんだよね。プライマル全然知らなかったんだね。
本当に知らなかったから、
ね、いいバンドだから聞いてほしいな、
うん。全然知らないんだけど、あ、すごくいいバンドがあるって気づけたっていうのとかが、うん、なんかフェスっていいじゃない。
うん、いいですね。新しいのに出会えることがいいですよね。
で、それがヘッドライナーを見に行かなくても、すごく素敵な若い人たちがいてっていうのとかがフェスの楽しみ方かなと思うので、うんうん、っていうのがね、なんだかんだ引っ張って愛を語ったんだけど、プライマルスクリームがめちゃくちゃ良かったっていう、そんな話です。うん、
いやー、よかった。
はい。
プライマルスクリームを見つけてくれて嬉しいよ。
うん、すごい良かったんだ、うん。感動的だったね。長くなりましたけどね。
ええ、めちゃくちゃいい話じゃないですか。まあ、そんな感じで三者三様、大満足のソニックマニア、はい、サマーソニックだったっていうことで。
すごい良かったですね。
うん。これはね、来年以降もね、またやってくれそうな感じで、うまく開いてもらって、つながる感じの開催になったんじゃないかなって思うんで、うん、また期待したいなっていう感じですね、
う
ん
う
ん。
そうですね。また来年も楽しみですね。
そうだね。行った人もまた行ってほしいし、行ったことない人も興味を持って行ってくれたら。
いいですね。
行ってきた話とかもね、いろんな人としたいしね。
うん。
そうですね。
うん。うん、じゃあ、あと話したいないこととかはありますか？大丈夫ですか？菅生さんは、普段やってるバンドの宣伝なんかがもしあれば。
う
ん、
はい、私、菅生は二重螺旋というバンドをやってまして、これから PV 出しますので、ページを見てリンクを辿っていただければと思います。ちょっとこんなところで PV 撮っちゃったのっていう、ダンサーのお姉ちゃんを面白いところで踊らせるっていう PV 作ったので、よろしければ見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
おい。
はい。
あれ、それってもうできててリンクもあるの？
まだね、リンクないんですよ。
おお、今週の金曜日までにできれば、貼っとくけど。
結構近いね。うん、そこまで間に合うか分かんないんで、うん、できれば、ぜひ見ていただければ、以上です。
了解しました。
了解しました。
見ますじゃあ、
はい。はい、
ありがとうございました。
最後の曲は最後の曲は
最後の曲は何にするの？
クーラシェイカーの、ヘイリュードで。
そっち行くんですね。そっち行くんですね。
そっち行くんだね。
やっぱそこ行くんですね。
一応なんか一貫して動かないといけないかなと思って、うん、
はい、
うん、今回は私はクーラシェイカーのためにサマソンに行きましたし、ずっとクーラシェイカーの曲を練習しながら、あのグルーブ出したらなと思いながら40ぐらいまで生きてきたので、
うん、
ようやくここに来て生のクーラシェイカーが見れて本当に嬉しいです。生きててよかったな、そんな気持ちも込めてHey Dude
わかりました。じゃあ今日はその曲を聴いてお別れしたいと思います。今日は皆さん聴いていただいてありがとうございました。今後もまたいろんな特集をしながらポッドキャストを続けていきたいと思ってますので、小沢くんとか菅生くんにもまた違った形で出てもらってやっていきたいなとも思ってますんで、また聴いてもらえたら嬉しいです。陽一でした。
菅生でした。
小沢でした。